愛する兄弟姉妹の皆さん、今は歴史上類のない重要な時代です。私たちは救い主の再臨に先立つ最後の真剣時代に生きています。1829年、この教会が正式に組織され、この真剣時代が幕を開ける少し前に、不思議な驚くべき技がまさに現れようとしていることを告げる啓示が与えられました。神に仕えたいと望む者は、神の栄光にひたすら目を向けて、信仰、希望、慈愛、愛を持つことで、その技に携わる資格があることが示されました。キリストの純粋な愛である慈愛には、神のすべての子供たちに対する永遠の愛が含まれます。私の話の目的は、そのような愛が伝道神殿と家族歴史活動、家庭を中心とした教会がサポートする家族の信仰の実践において重要な役割を担っていることを強調することです。救い主と周囲の人々に対する愛こそが、ミニスタリングを行う上で中心となる物質と動機であり、霊的、また霊的な目的であり、愛する預言者ラッセル・M・ナルセン大官庁は、私たちにミニスタリングを行うように2018年に発表された変更で言いました。私は人生のごく早い時期に伝道の技と愛の関係を知る機会に預かりました。私が11歳の時、私は祝福師であった祖父から祝福師の祝福を受けました。その祝福の中で、人々に対する大きな愛があるよう祝福します。あなたは世に福音を携えていく技に召され、多くの人を救い、キリストのもとに導くでしょうと言われました。まだ若かったですが、福音を分かち合うことは、天の御父の子どもたちに対する大きな愛に根ざしていることを理解しました。15年前、中央幹部として私の福音を述べ伝えなさいの編集に携わっていた時、これまでと同様、今の時代においても愛の特質は伝道の技に欠かせないという結論に至りました。慈愛と愛を含むキリストのような特質について述べている第6章は、宣教師たちの中で常に最も人気のある章です。救い主の使者として、多くの宣教師はこの愛を感じ、実践するときに彼らの働きは祝福されます。このような愛は主の目的を果たすのを助ける上で不可欠であり、会員がこの愛についてのビジョンを持つとき、主の技は果たされるでしょう。私はこのような愛が示された素晴らしい出来事の中で、小さな役割を果たす機会がありました。太平洋諸島地域の地域会長として奉仕していたとき、R. ウェイン・シュート会長から電話を受けました。彼は若い時にサモアで宣教師として奉仕しました。後に伝道部会長としてサモアに戻りました。彼が私に電話した時は、サモアアピア神殿の神殿会長でした。彼が伝道部会長だった時の若い宣教師の一人に、オー・ビンス・ハレック長老がいました。ハレック長老は今、太平洋地域の地域会長をしています。シュート会長はビンスと彼の家族に対して大きな愛と尊敬の念を抱いていました。家族のほとんどは教会員でしたが、しかしビンスの父親であり家長であるオットー・ハレックは会員ではありませんでした。私がアメリカ領サモアでステーク大会やその他に出席していたことをしていたシュート会長は、オットー・ハレックの家に滞在し、福音を分かち合ってもらえないかと依頼してきました。妻のメアリーと私は、オットーと彼の奥さんドロシーの美しい家に滞在しました。朝食の席で福音のメッセージを伝え、宣教師と会ってみませんかと誘いました。彼は優しく、しかしきっぱりとその誘いを断りました。家族の多くが末日生徒であることを喜んではいるけれども、サモア出身の母方の先祖はサモアの初期のキリスト教の牧師であり、自分は彼らの伝統的なキリスト教の信仰に大きな忠義を抱いていることを力強く語りました。それでも私たちは良い友人となり、その場を後にしました。後にゴードン・ B ・ヒンクレー大官長がフィジー・スバ神殿の奉献の準備をしている際、大官長の秘書であったドン・ H ・スタヘリ兄弟からニュージーランドにいた私に電話がありました。ヒンクレー大官長がフィジーからアメリカ領サモアの生徒を訪問したいということでした。前の訪問でも使ったホテルが提案されましたが、 私が別の滞在先を計画してもよいかを尋ねると、サヘリ兄弟は地域会長ですのでどうぞと言ってくれました。私はすぐに州都会長に電話をかけ、愛する友人である夫ハレクに再び霊的な祝福の機会がありそうなことと、そして今度の宣教師はゴードン・B・ヒンクレー霊感長であることを伝えました。ハレック家にヒンクレー大官庁の同行者全員を滞在させてもらうことができるかどうか尋ねました。ヒンクレー大官庁夫妻に加えて娘のジェフリー・アル・ホランド長老夫妻もいました。州都会長は家族とともに全ての準備を整えました。神殿の奉献の後、フィジーから到着した私たちは温かく迎え入れられました。その晩私たちは何千人ものサモアの会員たちに向けて語り、その後ハレック家族の家に向かいました。翌朝の朝食の席でヒンクレー大官庁は、夫ハレックはすでに良い友人となっていました。興味深いことに、2人の間で交わされた会話は1年以上前に私が夫と交わしたのとほとんど同じものでした。夫が教会に対する権威を示しながらも自分の教会に対する忠誠を再び伝えたとき、ヒンクレー大官庁は片手を夫の肩に置いてこう言ったのです。夫、それだけでは十分でありません。あなたはこの教会の会員になるべきです。これは主の教会なのですから。防御の鎧がみるみるうちに取れ、夫はヒンクレー大官庁の言葉に心を開きました。その時を境に宣教師のレッスンが始まり、夫ハレックは霊的に減り下り、1年を過ぎた頃にバプテスマと確認の儀式を受けました。さらに1年後、ハレック家族は神殿で永遠の家族として結び固められたのでした。私が心打たれたのは、この特別な経験の始めから終わりまでウェイン・シュート会長が自分のもとで宣教師として働いていたビンス・ハレック長老に対して示した圧倒するほどのミニスタリングの愛であり、ハレック家全員が永遠の家族として結ばれる姿を見たいという望みでした。イスラエルの集合について、私たちはこのような愛を持って心を一致させる必要があります。単なる責任感や罪悪感ではなく、愛する気持ちや救い主のメッセージ、務め、使命を世の人々と分かち合うという神聖なパートナーとしての役割を担っているという思いを抱く必要があります。会員である私たちは、ただ誘い招くことによって救い主と世界中の兄弟姉妹に対する愛を示すことができます。新たな日曜日の集会スケジュールは、会員の皆さんが友人や知人を効果的に、また愛を持って教会に誘い、教会がどんなところかを体験してもらう、またとない機会になるでしょう。救い主に焦点を当てた霊的な聖餐会の後、50分の集会の中で新約聖書や救い主、または救い主やその教義に焦点を当てた大会説教を学びます。婦女教会の姉妹たちの中には、なぜ神権定員会の会員とイスラエルを集めるように割り当てられたのかと思う人もいるでしょう。これには理由があります。ネルソン大官庁はその多くを前回の総大会で示しました。ネルソン大官庁は、皆さんなしではイスラエルの集合などできませんと言いました。現在恵まれて千人宣教師の約 30% が姉妹宣教師です。これにより女教会の姉妹がさらに愛を込めて福音を分かち合うよう鼓舞され、またその必要性が出てきます。男性や女性、青少年や子どもたちにとって必要なのは、イエス・キリストの福音を分かち合うという愛と優しさに満ちた霊的な決意です。私たちが愛と思いやりと謙遜さを示すなら、多くの人が私たちの誘いを受け入れるでしょう。たとえ受け入れなくても、彼らは皆さんの友人となるでしょう。幕の向こう側でイスラエルを集合させるための神殿家族歴史活動においても、愛が中心にあります。先祖が直面した試練や困難について知るとき、先祖に対する愛と感謝が強められます。私たちの神殿と家族歴史の技は、日曜日の集会スケジュールの新たな変更や、クラスや定員会で青少年の参加を促すことによって非常に強化されてきています。これらの変更によって、先祖や幕の向こう側でのイスラエルの集合について、より早い時期から非常に積極的に関心が向けられます。 それによって神殿と家族歴史の技が大いに強められています。インターネットは強力なツールです。今や家族は最も身近な家族歴史センターになっています。若い会員は家族歴史探求のエキスパートになり、愛と感謝を抱くようになった先祖のためにバプテスマをしたいと霊的に動機づけられています。年齢の変更によって多くの11歳の人が死者のためのバプテスマを受けられるようになり、神殿参入者が大幅に増加したという報告があり、世界各地の神殿会長から寄せられています。ある神殿会長は、身代わりのバプテスマも非常に増えていることや、11歳の青少年とともに家族も参入するようになっていて、年齢は若くても自分が行っている儀式の経験さと目的を感じている様子で、素晴らしい光景ですという報告しています。初等教会や青少年の指導者の皆さんが家族歴史や神殿の技をこれからも続けて主要な働きとしてくださることを知っています。補助教会の姉妹たちと親権者の兄弟たちは、個人で神殿家族歴史の責任を愛を持って果たすことができますし、子どもたちや青少年が幕の向こう側のイスラエルの集合を進められるように助けることもできます。家庭でまた安息日にこれを行うことは特に重要です。先祖のために愛を持って儀式を行うことにより、ますます悪が蔓延するこの世にあって、青少年や家族を強め守ることができると約束します。私はまたラッセル・ M ・ネルソン大館長が神殿と神殿の技に関して非常に意義深い重要な啓示を受けていることを個人的に証しします。家庭を中心とした福音を学び実践することが新たに強調され、教会によってそのリソースが与えられていることは、愛を持って永遠の家族や個人を神にまみえ神と共に住めるように備える上で素晴らしい機会です。神殿で結びかめる男女は、新しくかつ永遠の制約によって婚姻関係という神聖な秩序、すなわち神権の位に入ります。二人は神権の祝福を受け、家族を導く力を受けます。家族世界の宣言で示されているように、女性と男性はそれぞれ独自の役割を持ちますが、価値と重要性においては同等の責任を持ちます。家族のために啓示を受けるために同等の力を持ちます。共に愛と義のうちに働くとき、彼らの選択は天によって祝福されています。個人としても家族のためにも主の御心を知りたいと求める人は、義と柔和さと優しさと愛を得るように努力しなければなりません。謙遜さと愛は特に家族のために主の御心を求める人の持つ特質です。自身を完成に近づけ、制約の祝福を受けるにふさわしくあり、神にまみえる備えをすることは個人の責任です。私たちは自立して熱心に家庭を周囲を取り巻く嵐からの避け所と信仰の砦とする必要があります。両親には子どもたちに愛を持って福音を教えるという責任があります。愛に満ちた家庭は喜びであり、まさにこの地上における天国です。私の母のお気に入りの賛美歌は家庭の愛でした。家庭の中に愛あらば見るものすべて美しくという最初のフレーズを聞くたびに、母は感動し涙ぐんでいました。子どもたちは全員がそのような家庭で生活していることを認識していました。それが母が最も優先していたことの一つだからです。家庭での愛に満ちた雰囲気に加えて、ネルソン大館長は私たちの第一の目的を妨げるメディアの使用を宣言することを強調しました。インターネットやソーシャルメディア、テレビをしもべとすることができれば、ほとんどの家族はその恩恵を受けます。逆に気をそらすものであったり、私たちの主人であってはなりません。すべての人にとって、特に子どもにとっての戦場は家庭である場合がよくあります。親としてメディアの内容が健全で年齢に適したものであり、私たちが作り出そうとしている愛ある雰囲気と一致したものでなければなりません。家庭での教えは明確で説得力のあるものでなければなりません。しかし同時に霊的で喜びや愛の満ちたものである必要があります。救い主と贖いに対する愛に焦点を当て、救い主を中心にして幕の両側でイスラエルを集合させるよう努力し、人々にミニスタリングを行い、個人で神に会う用意をするならば、悪魔の影響力は弱まり、福音の喜びと平安は私たちの家庭をキリストのような愛で高めてくれることでしょう。 これらの教義に関する約束が真実であること、そしてイエス・キリストと主の贖いの犠牲が私たちのために行われたことをイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。